So without further ado, I would like to introduce the moderator for this session, Dr. Masako Ino, the past president and professor of American History and Immigration Studies at Tsuda College in Tokyo.
皆さんこんにちは。ようこそいらっしゃいました。このセッションはタイトルは一世の詩、一世の声で、この詩っていうのは私たち読むとつい一世の歌、一世の声って言いたくなるんですけど、リズムとしては。でもここではポエトリーということで、少し限って、分野を限って、短歌と俳句とそれから川柳、この3つを中心にして、その詩、ポエトリー、あるいは歌ということにしまして、そういったものに一世のアメリカでの生活、あるいは感情、それから、思想、あるいはアイデンティティ、そしてこう周りを見るその時の姿勢、そういったものがどういうふうに現れているかということをここで話し合っていただこうということです。それで3人のスピーカーにお願いしてありますが、あちら側から久米照子さん、白百合女子大学の教授で、ここでは主として西海岸 の、 そのポエトリー、詩と、それから一世の声についてお話しくださいます。それから島田紀子さんで、日本女子大学名誉教授で、ハワイを中心に話してくださいます。それから高木真理子さん、愛知学院大学教授、同じくハワイで、特に労働者を中心にして話してくださいます。でそれではもうすぐに話に入っていただいて、大体お一人ずつ16分17分ということになってますので、よろしくお願いいたします。でここから先は私はもうご紹介いたしませんので、それぞれ でその3人の話が終わったら、皆さんからコメントなりご質問なりいただいて、またディスカッションができればと思っております。よろしくお願いいたします。
こんにちは。今日は時間が短いので早速本題に入ります。で私はこのプレゼン、パワーポイント用意してきまして、歌は心に入っていて、私が喋るところには入ってきません、ごめんなさい。今日は短歌俳句川柳が読む民主主義と題して、最初に民衆の文学、それからとして初期の作品、次に生活の記録、感情の歌としてアメリカの生活を読み込んだ作品、最後にアメリカの民主主義、排日からリドレスまでと題して作品を、私のパソコンの中には約3万句入ってるんですけれども、その中からほんの少しを選んでご紹介します。最初に民衆の文学と題して、お話しします。アメリカの短歌、俳句、川柳というのは日本の伝統を引き継いだところから出発しています。俳句や短歌、川柳は日本の一般の人々が日常生活にその深く根ざしていました。日本の国民の文学というべき文学だと言えます。当然アメリカに行っても日々の生活の中で句や歌を読んでいたと考えられます。移民史などの資料を総合しますと、1904年頃には俳句や短歌の歌会がですね、サークルがサンフランシスコ、オークランド、ポートランド、そしてここシアトルに生まれています。合衆国本土において現存する日本語新聞の中で発行部数もあり、発行期間も長かった新聞の中で最も古い記事が残っているのは新世界新聞で、1906年からあります。その紙面を見ますと、早くから文芸欄のようなものがありました。和歌や俳句、教句などが載っています。画面右の作品はバカビルという小さな村で作られました。このような小さな村でも日本人労働者、失礼、ちょっと間違えました、戻ります。日本人労働者が集まれば同好会が活動していたということが分かります。ここはちょっと先ほど戻らなきゃいけないですね、ちょっと待って、 左の句の作者下山一層は1903年に渡米、日本にいた頃から俳句を作っていました。下山一層は1910年代から30年代にかけてロサンゼルスやサンフランシスコを中心に自由律の俳句を指導していた人です。多数のペンネームを用いて童謡や短歌なども発表していたようです。下山の作品には伝統的な俳句の形式ですけれども、アメリカの風景が感じられますけれども、初期の作品の多くは画面右の短歌のように日本で作られたかのような作品でした。川柳は時事批評で狂句です。これらの句のほとんどは新聞に句が残っているだけです。最近見つかった歌集に1909年に出版された蔦の家歌集があります。作者の著者はこのシアトルの日本メソディスト教会で暮らしていたようですが、よくわかりません。この本はロサンゼルスの古本屋さんで偶然見つかりました。キリスト教の信仰、それからふるさとへの思い、尊王の思いなどが歌われています。初期の俳句会にはオークランドの六鵜会、フードリバーのフード会、短歌会には白泉会などもあるのですが、ほとんどの会の記録は今のところ新聞記事以外には分かりません。ここに画面にあるシアトルの社交会、あるいは社交会と読むんでしょうか、の6年の活動記録は社交会の俳句6年というこの本がたまたま岩手県盛岡市の先人記念館にあって、初期の活動の概略がつかめます。あ、これね、ゆっくり読むとあれかな。あいつ大変失礼しました。ちなみにこの本は下山一層の遺品が日本の遺族に送られて、そして保存されていたものです。続いてホトドギス派の俳句はサンフランシスコの日米新聞のこれ千赤いと読みます、セミトをカエルの会ですけど千赤いが1910年代に指導的立場にあったようですけれども、当初はご覧のように日本的な内容でした。1922年にロサンゼルスに立花銀社が生まれて、田中秀林、常石市政、桜井銀長、安田北子らが活躍し、千赤会は衰えます。立花銀社は同人誌立花が1926年に創刊されて、立花銀社は現在も活動しています。立花銀社昨年で活動90年ということになります。戦前の同人誌立花は、これは大変貴重な資料なんですけれども、残念ながら早稲田大学に数部所在が分かっているだけです。その他の所在は不明です。シアトルではレニア銀社が今も活動しています。川尻教右、三宅太郎、小池万人らが戦前の指導者でした。当初は日本的な作品が多かったのですが、やがて自分たちの生活や心情を読み込むようになります。生活の記録、感情の歌という言葉は清水貴長という川柳の指導者がジェロームの収容所で後進の指導のために口述した鈴蛇、ラトルスネークという小冊子から引用しました。このような実生活と感情、生活感情重視の作態度はご覧のように短歌にも見られます。生活、日々の生活の一コマ、開墾の達成感とか結婚の喜び、あるいは差別や独り身の寂しさなど、その時々の情感が読み込まれています。で、これらの次の画面のような短歌ではアメリカの労働の厳しさというものを読んでいます。短歌ではロサンゼルスに南英会が1925年か26諸説ありますが、その26年に星雲を創立10周年記念では南港を刊行しました。シアトルでは歌謡会が1925年に発足、歌謡が1927年に発行されました。そしてこの会は1941年の12月7日パールハーバーの日まで、その歌会が最後でした。アイダホ州ミネドカの短歌会を経てシアトル短歌会が現在も活動中です。俳句の方は1910年代から1930年代にかけては下山一層、直原俊平らの自由律が優勢でした。フレズノのバレー銀社、スタクタンのデルタ銀社、ロサンゼルスのレモン支社、アゴスト社が活動しました。これらの会は今は活動していないと思います。 川柳は銀社の設立は短歌や俳句よりも遅いのですけれども、新聞には流弾、この川柳のコーナーですねが断続的に掲載されていました。銀社としてはシアトルの北米川柳5000回が注目されます。そしてこの銀社は1929年以来、戦時中を除き現在まで活動を続けている最も著名な川柳銀社です。ロサンゼルスでは1938年に華州毎日新聞に川柳欄が設けられました。燕銀社が生まれましたけれども、現在は活動を停止しています。その流れを人脈的につらい続けあのつながっているのがラフ川柳とパイオニア川柳です。この句の中では2世について、右の句は二世について、2番目はモダンガールについて、最後は大副教科での世相を読んでいます。それでは本題に入ります。若干時間が経ってます。この新聞記事は1907年のニューヨークタイムズで、見出しには白人の世界の日本人の侵略と書かれています。まもなく紳士協約が日米政府間で合意され、1913年カリフォルニア州外国人土地法、20年に写真花嫁への旅券発給の停止、22年に小沢貴雄判決による日本人の帰化不能外国人としての地位が決定し、24年に移民法によって日本人移民の停止と、このように日本人移民に対する法的規制が厳しさを増していきます。単価を3つばかり選んでみました。家を借りることができない社会的差別や、市民権がないばっかりに地主に文句も言えない悔しさ、罪人のように扱われる屈辱感が読まれています。ここからは川柳を中心に作品を見ていきます。日本人は帰化不能外国人でしたから、外国人土地法などさまざまな法的差別を感受しなければならない現実を嘆いています。画面の奥からはアメリカの建国の理念が平等、正義、人道のはずだと作者たちは見抜いています。ところが現実は妻さえも呼べない、結婚さえもできない、移民法がアメリカの精神に反することをついています。リンカーンのような偉大な政治家がいないこと、そういう時代を批判しています。二世はアメリカで生まれていますから、アメリカの市民権があるのですけれども、市民権があったとしても、教育を受けていたとしても、英語が話せても、実社会に出れば人種を理由に差別される現実を読んでいます。一番左の句では、学校教育ではアメリカの正義、人道、自由、平等というものが教え込まれていますが、現実は異なっている、アメリカの理念と現実の矛盾をついています。たとえ二級市民として差別されていても、徴兵はあるわけで、アメリカへの思いは複雑です。兵の親なのに市民権はくれない、割り切れない気持ちが伝わります。一番右の句を見ると、立派に成人したことへの誇りも感じられます。もちろん市民権があれば法的には平等なはずですので、アメリカ市民である2世の成長に将来を託しています。画面のこれの3つの句からは、アメリカで差別されていてもなおアメリカへの愛着というものが感じられます。ようやくアメリカの土地に根を張ったという実感というか、自負心も感じられます。強制立ち退きです。強制立ち退きは、一世がこれまで営々と築き上げてきた生活を根底から崩します。ヨーロッパの戦争では、ヨーロッパの戦争で景気は上向きに向かいましたが、そんな時に立ち退き命令、これらの川柳からは立ち退きの悲しみと悔しさがにじんでいます。画面左の句は、下駄履きの日本人の一世が英語を話すという、何ともミスマッチでおかしいんですけれども、現実には雨が降ればぬかるみで、下駄を履かざるを得ないのに、日本人だから強制収容されたのに、仮収容所では不自由な英語を話すことが強要される、そんな生活を強要する政府のへの批判精神がじんわりと伝わってきます。強制収容所で生まれた読まれた川柳を見ます。 民主主義を掲げ、自由のためにファシズムと戦うと言っているそのアメリカが市民や合法的居住者一世ですね、を柵内に押し込める、日系人を保護するためだと言っているけれど、鉄柵の棘は日系人に向けられている、政府の説明の矛盾をついています。一番右の句では故郷の土、アメリカの土という土という言葉を繰り返しています。そこから作者の複雑な迷いと中性登録への批判が静かに伝わってきます。真ん中の句からは鉄条網の中に押し込められて中性を問うのかという怒りさえ感じます。自由のペンの先にあるものは何でしょうか。独立祭、昨日ありましたけれども、を収容所の中で祝わされる意味は何なのでしょうか。アメリカの独立の精神、自由をと求めて戦った建国の精神はどこに行ったのか。これらの川柳は幾度音に質問しています。アメリカは結局戦場で死ななければ二世の忠誠心を信用しなかったのかという悔しさと悲しみを感じます。原爆投下に関しても人道に反する行為だと見抜いています。敗戦の句を2つ選びました。続いて最低住時代に移ります。住宅難というよりは住宅差別は帰還した日系兵士も苦しめます。2番目の句が言うように、自由の女神が歓迎するのはヨーロッパからの人々だけではないのか、アメリカの自由とはアジア人には及ばないのだという怒りを感じます。そして帰化権についても JACL が反差別正義の実現をと訴えてもなかなか議会を通過しません。それでもようやく1952年マッカラン・ウォルター法案が通過し、大統領の拒否権を乗り越えてついに成立しました。待ちに待った帰化権の獲得を喜ぶ声がこれらの川柳から聞こえてきます。皆様はこの川柳に読み込まれた喜怒哀楽というものをどのように感じられたでしょうか。私は収容所でさえも感情の爆発というのではなくて抑制の効いた批判だと感じました。清水機長はジェローム収容所で発行された川柳しがらみの中で、我らの生ぬるき態度を失勢してくださる国、中庸の説では我ら物足らずというのに接したが、ご説ごもっとも、喉までは出るが、いかに感情の率直なる表現が文学の要諦だ要だと言っても、先人の警告に課せる丸木橋を渡りつつ我らの現在では常時天敗一瞬もということですね、足元がお留守になってはならぬと作句にあたっては自重を求めていました。川柳そのもの、ひいては日本短文学全般にわたって類を及ぼすことを恐れるからだと諭しています。新聞や同人誌に掲載された句でも選者や五線というスクリーニングがあったという点を忘れてはならないと思います。それでも一世の声はこれらの川柳を読むとはっきりと聞こえてきます。時代は飛んでリドレス運動に入ります。リドレスの達成に関しては歌集短歌会のメンバーである岩見純子さんのお母様の作品から4句選びました。謝罪と保証を受けることができたことを三世に感謝して、また一世の父母の苦労を偲ぶ気持ちが伝わります。この方は奇兵です。この短歌でこの発表を締めくくることができたことを良かったなというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。すいません。
では島田先生、
島田の一個です。座ったままで読ませていただきます。
OK Right。私は詩を読みますので、プリントお持ちでない方いらっしゃったら、私はハワイの一世について、戦前から戦中戦後にかけて彼らの心、アイデンティティ、あるいは愛国心といったものをどういうふうに変遷をたど表していったかということを詩の中でたどりたいと思います。ハワイの一世はあくまでも日本国籍の日本人でした。けれどもハワイに定住することをもう決心していて、子どもたちを2世アメリカ市民として育てておりました。でも彼らは忠誠心を日本には持っているけれども、同時にアメリカに対しても恭順の気持ち、ある種の忠誠心を持っていた。 ダブルスタンダードみたいな二重性のある貴族意識を持っていた人たちでした。でその時日本とアメリカが戦争状態に入った時にその二重性が彼らを苦しめることになりました。でも戦争中も彼らは歌を作り続けました。誰にも読まれることがなかったと思いますけれども作り続けました。そして詩を作ることによってその中に本当の気持ちを表現することによって彼らは人間らしさディグニティを保ったんだろうと思います。まず戦前から1930年代の日中戦争の時代です。China Sino-Japanese War in the 1930s。 日中戦争が勃発するとハワイの多くの日本人一世は大陸侵略のニュースに感激します。そして日本の広告日本エンパイアをとても誇りに思うようになりました。で戦況を知りたくて移民たちはこぞって日本語の新聞を読んだり東京から流れてくる短波ラジオに耳を傾けました。そして中国大陸で戦う日本人の兵士を思いやってこぞって献金をしたりそれから慰問袋を送ったりいたしました。そして故国を訪問するたくさんのグループが日本に渡っていきました。詩の1番戦況のラジオに秋の夜は更けぬ、2番60の大きな戦に出ると聞き我が友人はふつふつともゆ、3番戦没の兵士の霊を慰むと行く人のあり今日の船には。日米関係が緊迫化してきて1940年に日米通商条約が廃棄されると US Japanese Trading Agreement was abolished、right? 移民は日米戦争の不安を覚えました。4番春来す日本はついに無条約、5番夏を覆って戦線の電波乱れ飛ぶ。そしていよいよ1941年12月真珠湾奇襲と海戦を迎えます。 Pearl Harbor Attack。 真珠湾奇襲はハワイの住民すべてにとって全く晴天の霹靂といった驚きでした。信じられないことが起こったのでこれはアメリカ軍の演習に違いないとみんな思ったほどでした。この衝撃をどのように受け止めたらいいか一世は戸惑いました。海戦のその日ハワイ巡守はマーシャルロー軍政下に置かれました。直ちに投下管制が敷かれ夜間外出禁止令が発せられました。そして一世の指導者たちは検挙されて収容所に抑留されることになりました。詩の6番起こるべからざることの起こりて日の国と星の国との戦い始まる、7番日本真珠湾攻撃の放送にやがて我らは愕然と死ぬ、8番囚われてゆく夫角に見送れば白星島の車闇に消えゆく。一世は敵性外国人エネミーエイリアンとなりました。スパイ行為の危険性があると見られたため一世のカメララジオは禁じられました。公の場で、バスの中とか道路とかで日本語で話すことは禁止されました。また日本人が10人以上集まることも禁止されました。また手紙は開封されて検閲されましたし電話は盗聴されました。予想されたように日本人コミュニティは混乱しました。しかしハワイの軍政政府は日系人に基本的な部分で他の人たちと同じに生活を保障しますということを発表したのでやっと落ち着きを取り戻しました。例えば防毒マスクも平等に日本人にも配られました。詩の9番エネミーエイリアンという呼称よ夢の中にも我にのしかかる、10番ギャスマスクカメラに変えて春の街。一世の日本人意識やアマト民族としての誇りがそれによって容易に変わるはずもありませんでした。1942年戦争が始まって最初のお正月を迎えてハワイの一世はそれまで と変わりないようなお祝いをしています。11番一億の民や民の日玉か初光、12番門松や永遠でもあるじ日本人、門松を立ててお祝いしていた様子がわかります。次に二世部隊のことについて少し飛ばします。ハワイの日系二世といえば第100大隊そして第442戦闘部隊はあまりにも有名です。彼らの輝かしい戦功によって日系人の忠誠が証明されたと言われています。しかし息子を軍隊に送り出すことによって一世はアメリカへの従順を示しました。 しかし二世兵士の心情を思いやる一世、また兵士の親たちの悩みは深いものがありました。15番、生みの親と育ての親の争いに二世は迷う茨踏む道、割り切れぬ知事の悩みに踏み惑う二世の親の心悲しも。17番、敵とならんこの入営を微笑みつ、開戦時から存続していた正規の二世軍兵士1432名が他の兵士たちと分離されて日系人だけの軍隊と部隊となり、大隊となり、白人兵士9人とともにハワイ緊急大隊という特別の組織にされました。そして1942年6月5日ひそやかにホノルルを出発いたしました。そして大陸に着いた時、彼らは大百大隊と名前を変えて、9月にはアフリカのアルジェに上陸、その後イタリアの各地を転戦しました。激戦のカッシーノでは200人の兵士が出撃して、生きて帰ってきたのはたったの23名のみでした。43年秋ごろからハワイの日本人社会では戦死した二兵の亡骸が帰ってきて埋葬が相次ぎました。戦死者はホノルル市内のパンチボールの丘にある国立墓地ナショナルセメトリーに埋葬されていきました。18番、カッシーノ戦記念の指針書へ泣き。19番、欧州の戦野をめぐる眼に筒が泣かれと夜ごと念ずる。20番、パンチボールの国立墓地に詣でくれば一目に胸を打つ眺めかも。1944年に二世の徴兵が復活しました。第44人戦闘部隊の日系人兵士の総数は1万8000人に及びました。そして第44人戦闘部隊は戦死傷者に与えられる名誉勲章が陸軍戦史上最も多くの勲章を受けた部隊となりました。彼らの戦功は一世にとっても誇りに思えるものとなりました。21番、アサザムやこの徴収のついに騎士。22番、二世輝く門出や霊の菊香る。23番、日系兵士の勲し永遠に74歳。これはインディペンデンスデイのことですね。そして戦争が終わりました。1945年8月14日ホノルルの町は華やかな対日戦勝パレードで町中が沸き立っていました。しかしその背後で約3万5千人の日本人一世の多くが祖国日本の降伏というニュースに途方に暮れて家に閉じこもり涙に暮れていました。一世の多くは戦争中密かに日本からの短波ラジオに聞き入って耳を傾け続けていました。そして日本は勝つと確信していたのでした。アメリカの勝利を告げて鳴り響く街に響くサイレンは一世にとっては敗戦のサイレンでありました。24番、戸外には停戦サイレン鳴りており我は涙の心もて聞く。25番、この汽笛我が皇国の弔いの響きならずや胸に響かん。26番、頼みてし我が日の国の日の元の破れしに心も玉も置きどころなし。ハワイの日本人はラジオ短波放送で終戦を告げる天皇の声にも接しました。そして天皇の人間宣言を受け止めることになりました。受けた衝撃は日本にいる日本人と変わらないものがありました。27番、気も狂う思いあの日の音曲音。28番、ラジオへ顔を寄せ合い負けたという故国からの一期一会。終戦から3ヶ月がたって大陸の収容所から解放されたハワイの日本人リーダーたちが島に帰還し始めます。荒野の収容所から光あふれる花のハワイに戻った一世たちの考えも、また夫の帰還を待ちわびた妻たちの考えもひとしおのものがありました。しかしその時まだホノルルの日本領事館は閉鎖されたままでありました。29番、外の柿にも花の我が家でご飯をいただく。30番、杉氏日の思い出深し囚われの夫待ちにし4年余りの。31番、ただ嬉しい妻が料理の像になる。32番、御紋章のあと仰ぎけり拝んたん。 そして負けた日本からの知らせが届きます。戦後の日本の惨状はまず進駐軍として日本に渡った2世の兵士たちからの手紙で伝えられます。それからLARALicensed Agencies for Relief in Asia LARAのドキュメンタリー映画も焦土焼け野原となった日本の惨状を伝えてきました。33番、腹えぐる母国のニュースに昼もよも苛まれおり夏深みつつ。34番、映画とも思えざりけりまざまざと繊細の日本の現実の様。緊急の救済が必要でありました。食料や医療品、医薬品がLARAを通じて移民たちから祖国に送り届けられました。そして日本との郵便が再開されると日本の親族や友人への数知れぬ救援小包みが送り届けられました。そして5年後に日本との親書、手紙の交換が自由になると久しぶりに日本からの懐かしい便りが手紙が届きました。家中が日本からの手紙に引き寄せられてきました。中には思いがけない訃報、悲しい知らせもありました。35番、腹からに送る小包み整えつ、悲しき戦に戦いに心にぐる濁るも。36番、5年ぶり、故郷の頼りへ寄る目と目。37番、ひらがなの頼り祖国へ向いて読み。38番、久方のふるさとの頼りは悲しくも、母見まかりし知らせなりけり。日本降伏後間もなく日本の敗戦を受け入れることのできない一世たちの間で日本は本当は勝ったのだというデマが飛び交うようになりました。やがて勝った組と呼ばれる多くの団体が生まれます。そしてある種の社会運動となりましたが、それは間もなくして収束します。39番、まことなれかしと思えど好ましき噂の影は頼りなげなる。40番、コーヒー取るあの一家は勝った組だという。大多数の一世は祖国の復興の響きをも耳にして祖国への新たな誇りを抱くようになっていきます。優秀な大和民族ならばきっと立派に復興するに違いないと思ったわけです。アメリカ軍の支配下で民主化する日本の転換に多くの一世は期待を持ちました。41番、他に劣る国民ならじ今ととせへなばきづかむ輝きの国。42番、古き人去り新しき人の立つ故国日本、故国を思えば胸躍るかも。43番、デモクラシー産声上げた新日本。戦後のハワイの事情はちょっと違いました。戦争終結後は日本人社会はハワイの日本人社会ではエスニック文化が一気に復活します。戦後のハワイ社会は日系文化に対して非常に寛容でした。そしてもう非アメリカ的だというような非難を受けることもなくなりました。重要な制度であった日本語学校や仏教寺院、神道神社も再建されていきました。日本人社会の生活習慣や行事も復活しました。44番、久々にひな懐かしく飾りけり。45番、懐かしき人の集いや北海。45番、4年ぶり日本映画や初興行。戦後の日本人社会は戦争中に蓄財が済みたくさんお金を貯めたので好景気でした。人々は派手な消費をしました。大きなダイヤモンドの指輪が光っていたり結婚式や出世祝いに多額の金が使われたりしました。47番、5年目の友は成金 A クラス。48番、マリリング結婚指輪、マリリングその昔なら家が立ち。日本文化のリバイバルと並行してハワイ社会にも寛容に受け入れられた日本人は多民族ハワイへと同化していきました。49番、伝統を捨てて日世に親しまれ。50番、うろ覚え孫に合わせて米国家。1952年にマッカラン・ウォルター移民法によって一世にも帰化、ナチュラリゼーションの道が開かれますと日本国籍を持ったままでいるかあるいはアメリカ国籍を取るかの選択に迫られました。51番、親と子の悩みも席のありどころ。52番、帰化が是か帰化せぬが否か弥生月。 それまで日本人であることを声高に誇っていた一世も、帰化のための試験の勉強に仲間入りしました。祖国に後ろめたく感じつつも、また周囲から冷やかれさつつも、帰化の勉強に入りました。帰化によって得られた最大の収穫は選挙権の行使でした。一世は感激に手が震えました。53、待っている母にすまない帰化願い。54番、60にして明日なき春の帰化講座。55番、帰化圏を目指す ABC、冷やかされ。56番、帰化市民初の一票へ手が震え。同じ1952年、サンフランシスコピース・トリティですね、講和条約が発効して、日本が主権国家となりました、リカバード・サバレンティですね。ハワイの一世は日照期、日本の旗を見上げて感慨にふけりました。1952年は一世にとっての戦後が終わった年であったと言えましょう。一世は国籍がアメリカ人になっても、日本の伝統や文化を積極的に持ち続けました。そしてアメリカと日本の両方に所属するという二重な所属性を保ち続けました。57番、11年耐えて久しき日照の旗に旗輝く今朝の青空。59番、独立日本の鐘が鳴る鳴る初美空。60番、ふるさとへアメリカ人で帰郷する。戦争は移民に同化を迫って、戦争を契機としてアメリカ化が進んだと言われます。しかし、この短歌や俳句や川柳に表現されている一世の心を見ますと、法的な地位が戦前は日本人、戦争中はエネミーエイリアン、そして戦後は帰化市民と変わっていったのですけれども、彼らの心情は日本の何て言うんですかね、気持ちとか価値観とかというのはそう変わるものではなく、日本人であるという誇りもずっと保たれていたんだということが見て取れます。彼らはアメリカ人であるとともに日本人であるという意識を持ち続け、二重の帰属性を持ち続けました。このようにして一世が残した短歌や俳句、川柳によって、彼らの戦前から戦中、戦後に至る日本人としての考え方、行動、そして気持ちの一端を知ることができます。彼らのこういった作品が他で得ることのできない社会史、文化史の資料であることが証明できると言えましょう。ありがとうございました、
はい、それでは続けて高木さんにお願いいたします。
高木です。よろしくお願いします。今島田先生はやはりハワイのことをなさったわけですけれども、私はそのハワイの一世がその、プランテーションの労働者としてやってきて、そのプランテーションをどのように見ていたか、その仕事を、またその、労働運動というようなものをどのように見ていたかというような見地からハワイについてお話ししたいと思います。19世紀末から20世紀初めにかけて、アメリカ西海岸と同様、ハワイにも多くの日本人移民が渡ってきました。その数はここに書いてある通りです。そして1900年にはすでにハワイの全人口の約 40% を日系が占めるまでになっていました。1910年代には砂糖プランテーションの労働者の多くが日本人移民でした。19世紀末から20世紀の初頭は労働条件が特に悪く、オアフ島にあったプランテーションでは日本人移民による大規模なストが1909年と20年の2回にわたって行われた上、他のエスニックグループのストも行われました。しかし砂糖産業を握る5大企業ビッグファイブの力は大きく、労働者側の勝利になることはほぼありませんでした。労働争議、ストを起こすことは労働者にとってはかなりのダメージになったのです。1920年のスト以降、オアフ島ではストに参加した日本人労働者が元のプランテーションに戻らず、ホノルルの町に出て仕事を始めたり、借地をして厳造りをしたり、 別の仕事に就くものも出てきました。この報告では30年代の短歌、俳句や川柳の中からまずサトウキビ畑の労働の様子や情景を歌ったものをざっと見ていきます。次にその30年代の世相や労働状況を一世の歌人がどのように見ていたのか、それが分かる歌を紹介します。そして30年代から40年代にかけてハワイの労働状況はどう変わっていったのか、その概略を述べて、第二次世界大戦後平等を目指してさまざまな局面で立ち上がった2世の活躍を、1世がどう見ていたのかが伺われる歌や句を紹介して、2世の活躍に対する1世の晴れやかな気持ち、誇り、さらに主従の複雑な心情に思いを馳せてみたいと思います。きび伸びて待ち、ついに見えずなりにけり、すみません、今ここですね。きび伸びて待ち、ついに見えずなりにけり、人語らず家畜犬の音聞こえけり、きび畑のさまざまな労働を歌った歌はたくさんあります。サトウキビは育つととても背が高くなり、きびに穂が出てくるとサトウキビの甘さが増していきます。穂きびも季節を表していました。そしてそれを借り入れるのを家畜犬と言ったわけですけど、それはカッティンケーン、カット犬のことだったわけです。きび流す高問い見張るひながかな、きびきって長者の問いやさつきばれ、春たつや問いを流るるきびの音、きびきりし山畑にゆるうフルームのうねりが見えて夏の朝晴れ。刈り取られたさとうきびはきび畑に張り巡らされた問い、これを問いと呼んだり、かけひとも言ったんですが、英語のフルームを使ってフルームやフルームというふうに歌で歌われたりしているようですが、この問いにサトウキビを流してサトウキビ工場へ運ぶために集積所に、集めたわけです。それを、長い蛇のようだということで長者の問いというふうに歌われたりしていますし、また問いにはここにあり、ここにん今すいませんちょっと、ここにあるのがキビの穂なんですけど、下にこうあるのがかけひ問いなんですね。そしてここ高いところを通るかけひってすごく高いところに本当に見えないぐらいのこの写真の上の方に、問いがあるのが写っています。で、次に行きますと、キビを運び積み上げる仕事はハパイコーというふうに呼ばれたんですけれども、大変力のいる仕事で、そうした姿も歌に詠まれています。キビ積みや声頑丈に火は強く、また砂糖を積んで本土に船出した砂糖の船、砂糖船を歌った歌も多く、砂糖船 島のよう出る汽笛かな、砂糖船はハワイ祭時期によりますと春の季語となっていまして、家畜犬カット犬が終わってハワイの製糖工場へ運び込まれた砂糖キビは煮詰められて糖分が抽出されて砂糖ができるわけですが、それがこの砂糖船に積まれてアメリカ本土の砂糖精製工場へと送られていきました。で、この句は砂糖の船が何隻も何隻も本土に向かっていく、そういう収穫の季節を歌ったもので、こういった歌がいくつもあります。またキビ焼きや夜目にはラバの流れとも、キビを這う伸びの煙や春厚し、でこれは何のことかと言いますと、これらの句は焼き肌の様子を歌っています。枯れたキビ畑に火を放ち焼く風景はやはり俳句や短歌の良き題材でした。ラバとは溶岩のことです。この句は、ハワイ島のキビ焼きの様子を歌っていまして、キビ焼きの火が夜になると熱いラバが流れている様子にも見えるということで、上がキビ焼きで下がラバが流れている写真をちょっと置いてみました。また秋、製糖場の煙突から立ち上る甘い香り、これも歌読みの心をくすぐっていました。製糖場の甘き褒めきや秋あつし、でこうした歌を見ますと、ハワイの砂糖プランテーションでの労働はのどかで豊かなイメージを持たれるかもしれませんが、実は仕事は厳しく、砂糖プランテーションキャンプの生活は楽なものではありませんでした。もちろん家族や写真花嫁の呼び寄せによって移民一世の生活も潤いのあるものになっていったことは事実です。30年代のハワイ日系コミュニティは、実はハワイの日系文化を謳歌した時代とも言えたのです。もちろん ハワイでも1930年代といえば世界恐慌の影響を受けまして、この時代労働者は待遇を改善するために共に立ち上がらんとした者たちがいました。しかしこの30年代という時代に他のエスニック背景を持つ、つまり他の母語を持つ労働者たちとコミュニケーションの壁なく活動できた日系といえば2世の世代になるわけで、しかしこの時期その大人になっていた2世の数というのはまだまだ少なかったわけです。でまたこの時代俳句や短歌を楽しんでいた日系は日本語を話している1世であったため、自ら労働者として立ち上がろうとするその声を表している歌や句というのはなかなか見当たりません。でもストを客観的に見たり、そのストの影響を受けて読まれた歌っていうのは結構あります。30年代、本土の西海岸で盛んになってきた労働運動の洗礼を受けた白人の労働運動家が次々にハワイに訪れて、ハワイの労働者の状況をつぶさに見て、エスニックを超えた労働者の組織化、組合を作るということですけど、そういうことを始めました。で実際30年代ハワイのあちこちで小規模なストは起こっていました。1936年には公安ストが行われました。それまではストが行われても単一のエスニック背景を持つ労働者のスト、つまり日系だけとかフィリピン系だけというストがばかりでしたので、なかなか成功をしなかったですし、さらに砂糖を司るその5大企業ビッグファイブの力がその警察とかの側にも回っていましたので、なかなかその労働運動というのは成功しませんでした。でも30年代それが少しずつそう変化をし始めていまして、このような歌が読まれています。ただならぬ海の匂いや秋曇り、秋林に経理護衛の荷上げかな、非業船の煙細しも秋の雨、秋林や非業者経理と対人数、このように非業者つまりストライカーが鳩場や町で見受けられる様が語られています。警官の護衛のもとストをしていない労働者が生活必需品などの荷上げをしている姿も捉えられています。ハワイ島の広は雨が多い場所で、ストライカーが雨に濡れて警官とにらみ合いをしているという何とも言えない姿が読まれています。またこのページの最後ですが、缶詰にされし旅客や島の秋、ハワイではホノルルのあるオアフ島が中心でしたから、離島つまりハワイ島、カウアイ島、マウイ島などにいると船でホノルルに向かわなければいけないのですが、船舶船がストをしますと結局缶詰になってしまうという、こうそれを歌っている歌です。芋の目の船にはびこる小春かな、非業集結の号外飛んで町うらら、食料品として芋を積んでいた船がストで港にずっと足止めを食らっている間にお芋から芽が出てはびこっている様が歌われています。それだけ長い間ストが続いていたわけです。ストが終わるとスト自体がどうしたということよりも不自由な生活から解放される喜びが歌われている歌がその下の方の歌です。組合の組織化や労働争議もアメリカが第二次世界大戦に参戦するに至って一旦足踏み状態になってしまいました。しかし終戦後間もなくハワイの労働者は正当な労働者の権利を手に入れるべく立ち上がりました。公安労働者の組合 ILWU のトップにはアメリカ本土からの白人アメリカ人、そしてそのもとにハワイ生まれのアジア系やハワイ系の比較的若い労働者が集まりました。特に砂糖プランテーション労働者がこの ILWU のもとに組織化されたのは画期的でした。1946年、戦後すぐですが、戦前ハワイの最大の産業であった砂糖産業の中心のプランテーションで民族や文化背景の違いを超えた労働者によるストライキがついに成功を収めました。そしてその3年後49年、今度は鳩場や船の労働者がやはり ILWU のもとに団結してストを決行し、6ヶ月間と長引いたんですけれども結果成功を収めました。これはハワイの民衆の歴史という視点からは画期的な出来事なんですけれども、この出来事を一世の歌読みたちがどのように見ていたかということをちょっと見てみたいです。実はILWU が46年にプランテーションでストを成功させますと、その後ハワイでは労働組合員を中心とした人々は実は共産化しているのではないかという疑いをかけられました。一世は日系が共産の疑いをかけられていることに衝撃を受けました。 日の恩か石化かお部屋憂れ染めぬ、石化を恐れず行かれる草木紅葉しぬ、これらに現れているのはハワイの同胞が共産主義になってしまうことへの恐れではないでしょうか。米ソ対立の中で反共ヒステリーが高揚していたため、ハワイ社会に共産主義者が存在するのではないかという報道はハワイ中を震撼とさせていました。そして何よりも日系コミュニティにとってショックだったのは、自ら元共産党員として47人の共産主義者のリストを世に出したのが日系2世の男だったことでした。そしてそのリストの中に日系の名前がいくつも含まれていたことは一世にとってはさらにショックでした。第二次大戦でアメリカ兵として大いなる働きを遂げながら戦死した多くの二世のことを考えると、日系一世は同じ二世の共産化の疑いに対して複雑な思いでした。戦場で勇敢に戦った二世を誇りに思い、二世の流した血のおかげで日系は平等な立場に近づいていると思っていたからです。そこでアメリカ社会に眉を潜められるような共産化した二世の登場は一世にとって受け入れがたかったのでしょう。その後50年代にかけてハワイは赤の恐怖 Red Scare の時代となります。共産権威者の査問裁判が行われました。公安労働組合の ILWU の中心人物ブリッジスの名前さえ俳句に歌われています。ハレーブリッジスは何時の仲間すなし雲。また共産権威者が当局に招聘され査問されたいわゆる赤の査問について触れた句もあります。赤の査問に挑む非行や村しぐれ。またアメリカが朝鮮戦争に入ると再び二世を兵士として送り出す一世としては共産主義が敵という気持ちが句に現れています。中秋や北線に築く赤の墓、また実際に自分たちの生活に大いに影響を及ぼした1949年の公安労働者のストライキについては一世によるいくつもの歌や句があります。ストライカーたちに同情的というよりはストのせいで生活必需品が品薄になったり、バスのストでは移動手段がなくなったりということで、どうしても不自由な生活についての歌、またはストに批判的な歌が見受けられます。米足らぬ時にあえれば白玉の、炊きたていいはもったいなく食すも、餓死か石化か炎天に降るストのメス、朝顔雨に崩れ冬眠ストに安、バス消えし町のありども踏んでゆく、バス肥業桟橋肥業何肥業命肥業もやがて来たらん。最後の短歌はシニカルに自分の命まで肥業する時が来ると述べています。この1949年のストがハワイの住民の生活に大いなる影響を与えながらも、1946年の砂糖プランテーションのストと同様、労働組合側の勝利となったことは画期的でした。これまでらつ腕を振るってきた砂糖産業の五大企業も労働者の権利を認めたのです。戦前の一斉労働者ができなかったエスニックを超えた労働者の連帯の勝利でした。それはハワイの土地で生まれ育った二世世代になって実現したと言えるわけです。一方ハワイの日系、特に一世にとって戦前から の望みはまず、今私がやってきました労働者として公正な賃金と待遇を得ること、そしてそれは労働運動で実現していったと言えると思います。また一世にとって法的に平等な扱いを受けること、つまり帰化不能外国人から帰化のできる移民になること、そして、それは先ほど島田先生がご紹介してくださったように1952年のマッカラン・ウォルター帰化移民法によって実現されました。で歌もこういうのがありますが、これはただここに出していくだけにいたしますけれども、帰化の歌というのがあります。でとハワイにとってもう一つ特徴的なものとしまして、ハワイはステートではなくてテリトリーだったわけですが、準州だったわけですけれども、ハワイに住む日系一世にとってもう一つの平等とは何かというと、ハワイの準州テリトリーが他の州と同様にステートになること、州に昇格することだったわけです。でそれをハワイの日系の日本語では立州、州が立つという字を書いて立州と呼んでいたんですけど、それは悲願だったわけです。そしてそれが1959年に、実現しています。 で、日系一世はその立衆を目指しながらもなかなかそれが法案として出てもうまくいかない、その様子をずっとずっと見ていたわけですけれども、衆昇格についての歌をちょっとご紹介しておしまいにしたいと思います。まず一つ目は、ハワイ立衆どうでもよい、釜に芽吹く、もう結構投げやりにしてどうなってもいいやと思った時もあれば、衆になりますと50年の春待って絵師星一つ、そして、もう一つ、半世紀アロハ島民願い騎士立衆の夢今実現す。ハワイの一般の日系人は退去して強制収容されたこともありませんでした。それでアメリカ本土の日系ほどの差別を受けなかったというふうに思われているかもしれません。もちろんその差別の度合いというのがあるでしょうが、ハワイだからこその不平等な扱いというものもあったわけで、それに対して立ち上がっていった日系がいたわけです。で、その立ち上がっていくプロセスのまず第一歩、きっかけの一つというのは、労働現場で行われたその労働争議などだったのではないでしょうか。そしてそこから帰化圏への模索や立衆、衆になることへの実現につながっていったのではないかというふうに思われてなりません。労働者が立ち上がるというところ、そこにやはりその正義を求める第一歩があったのではないかという、そういうその私の、なんて言うんでしょう、感想のようなものを付け加えて、発表を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
これでお三人の発表が終わりましたので、まず私がモデレーターとしてのコメントをする前に、どうぞご質問が終わりでしたらそれぞれの方にご質問をお願いいたします。全体にでもいいですし、お一人お一人に特定のスペシフィックな質問でも結構です。どうぞ。あるいは感じられたこと、コメントあれになりますか。よろしいですか。この私自身モデレーターですけれども、私もこの3人と一緒にプロジェクトでやはりその一斉の死、一斉の声というテーマで研究を少ししたんですが、皆さんにおつかないで私は論文ができなかった一人なんですね。でも自分がこれまでやって感じたことと、それから今日の3つの報告を聞きながら感じたことというのは、これからのその、研究にも関わることかなと思っておりました。そんなことについてももしご意見があればと思うんですが、まず私の方から申し上げますとね、感じたことの一つは、1904年というその久米さんの報告にありましたけど、1904年という非常に早い時期からその日本の文化がそのアメリカの日系コミュニティの中でその実際に行われてたっていうことで、そこでそれじゃあその現地にあるものを、そのアメリカの風景を題材にして、それをテーマにして、そして日本の文化の形式を使ってどういうことを示そうとしたのか、どういうことを伝えようとしたのか、その詩の形をとって一世が何を伝えようとしたのだろうか。ですからその作品を読むと、その人たちの気持ちが非常に強く伝わってくるわけですよね。で、そこにその一世あるいは二世の非常に複雑な思いがあると。で、その複雑な思いというのは、時代を非常にはっきりと背景にして示しているわけですよね。どの時代だったからこう感じた、どういった社会状況だったからこう感じた、だからこういう歌が詠まれたということは、逆にその歌を研究することで、その時代を一世二世がどう感じたのかということが調べられるということになると思うんですね。で、ここに現れたものですと、例えば収容された時代とか、それかもちろんそのハワイでの1930年代の労働者の気持ちとか、いろいろなものが出てくるわけなんですけれども、そういったその社会がテーマになると、でそうすると時代によってテーマが変わる、あるいは描かれるものが変わる。でそれはさらに詩を作る、川柳でも俳句でもあるいは短歌でもですけど、それを作ることの意味っていうものも変わってくる。作ることによって何をしようとしたのか、でそれはその人にとってどういう意味を持っていたのかっ ということを考えさせるわけですよね。でそれもまた一つの研究テーマになるんじゃないかと思います。で例えばキャンプでの中で俳句を作ったタンクを作ったっていう方があって、それはいろいろ記録にも残っていますし、私の親戚 の, 一世 の, いいのっていうのもやっぱり一つの本に自分 の, 短歌が出たことを非常に喜んでいました。立派な本でした。でその時に聞いたことが私は忘れられないんですけれども、自分はそれまで忙しくて忙しくて生活に大変で短歌を作ることなんか考えもしなかったと。だけれどもキャンプに入って時間ができて、そして先生が来てくれて、誰か指導者がいて、そしてみんなと一緒に作るようになって、その面白みが分かった。そうすると自分がそれまで考えていたことをこういう形で示せば伝わるんだってことを学んだんですね。でそれを学ぶと、つまり伝える術、伝える方法を学ぶと、今度もっと考える、何を伝えようかっていうふうに考えると、そういう、こう循環ができたっていうんですね。だそれは私は非常に面白いことだと思いました。手段を持つことでさらにその考える、そして表現する力を持つっていうんでしょうか。でそういうことをずっと考えますとね、何が大事かっていうと、島田さんがおっしゃったんですけれども、この短歌とか俳句とか川柳とかっていうものが、日系人が置かれたその社会状況の中で何を感じ、そして何を伝えようとしたのか、で その行動までをもその左右するような重要なもの、それを知るためのね、重要な材料になる。ですからそういったものを一生懸命探す作業をみんなしてきたわけなんですけれども、なかなか難しいですね。ですからそのやっぱり資料を探すということが全ての始まりになるのかなという気持ちを、私たちみんな一致した気持ちを持っています。ですからそういった資料が見つかったらご協力いただきたいというのが最後のモデレーターとしてのお願いになります。何か一つずつでも付け加えてくださることありますか。私が言ったことに関してでも結構。
ちょっと、はい、全くつながりがないかもしれないんだけど、私日本人の移民の人たちは本当に労働しながら血を作ってるんですよね。でサトウキビ畑で働いていて、もうとても疲れているはずなんだけれども、土曜日になるとみんな集まってきて、働きながらポケットにちょっと紙を入れといて感じたことを詩に作って持ってるんですね。でそれを土曜日の夜になると集まって お茶でも飲みながら発表し合うっていう、本当にレベル私は高かったなって思うんですね。ポエトリーを作りながら働くなんていう移民がたくさんいたっていうことね。それも1901年に最初 の俳句会が作られたって記録がハワイにはあるんですけど、とても古くからもうハワイに来た時からもみんなそういうふうにして作っているんですよね。でいろんなところに街にいるインテレクチュアルな人たちじゃなくてもそういう詩を作ってずっと続けているっていう、面白い移民だなって、多分日本で得た教育ですかね、初等教育でも俳句を作ったり短歌を読んだりすることが下地にあるんですね。だから日本人が集まれば俳句読みましょうよってなるっていう、それが素晴らしいなっていうふうに思っています。
皆さんの共通の基盤だっていうことね、
うん、こっち向けて、すいません、資料的には、そういう歌会ですかは1904年とかなんですけれども、他の文学活動というのはもっと19世紀の終わりから記録として残っております。ですからそういう会ができて定期的に集まろうとしたのは1904年頃に記録が残っている。もちろん他の記録でもっと早くからあるかもしれないということですね。それから私が先ほどわざわざ伝え野歌集について、このシアトルの人がメソディスト教会にいてそれで作ったという歌集があるんですが、立派な本でした。でこれはなぜその話をしたかというと、ロサンゼルスの古本屋さんにあった。 ですからそういういろいろなものが個人的に作ったあるいはグループで作ったというような資料はもしかしたらどこかにあるかもしれない。でも知らないで捨てられてしまうかもしれない。でこの 俳句を読んでた人たちははっきりとは言ってませんけれども、例えば他の方のなどは後世に自分たちの生き様をどういうふうに生きたかということを記録として残したいと明確に言っている人もいますし、それから俳句や短歌や川柳を読むことによって気持ちが整理できて、そして新たにまた頑張ろうという気持ちになるというふうにはっきりとおっしゃってくれた一世の方もいましたし、でそういった声ですね、で、その本当に聞こうとしなければ聞けないけれども、ちゃんとそこに声として残ってる、でも今それを放っておくとどんどんなくなってしまう。例えばミメオグラフでできたようなのは立派な本に見えませんので、それを捨ててしまう、捨てる前に一声日本語の分かる私どもに声をかけてくださればいいなというふうに思っております。
あと、付け加えとしまして、労働をしている間の歌ということで、女性はどうなんだろうと思うかもしれないんですけれども、女性の場合はハワイの場合ですが、キビ畑で働きつつまた子供を育てて本当に大変だったんですけれども、洗濯をしながらですね、それでちょっとここにやっぱり持ってて、それで書いてまた置いて赤ちゃんが泣いたって言って、それでまた書くっていうことで、やはりその様々な思いを持ってて、それを書くすべ、ひらがなでもパッと書けて、とても短い、例えば俳句だったらすごく短いわけで、でもその短い中に自分の思いを入れるためにいろいろと言葉は悪いですけど、少しこの言葉遊びのようなこともできる、ですので作りながら楽しめたっていうところもあったんだと思うんですね。ですので本当にほんのちょっとの時間を探しながら女性も残していて、ただそれがなかなかその発表をするところにはたくさんは出てきてないんですけれども、やはり女性があんまり特に労働 の女性たちはいろんなものを書き残していない中で、いろんな歌集とか新聞のを見ていくと女性の声がそこに見えてくるっていうところはすごく素晴らしいことだなと思って、自分はいろんな新聞のものを読んできています。であとは俳句とかの場合、そういう新聞とかに出ている背後に多分10や20の捨てられたものがあると思うんですが、もしかしたらそういうものが、特にどこかに残ってるかもしれないので、その歌の良し悪しっていうのはあるかもしれないんですが、それよりもそこにこうなんですか、にじみ出てくれる心情というのが、見たいと思いますので、どこかにそういうメモ書きのようなものでもありましたら教えていただきたいと思います。以上です。
他にはいいですか、はい、何か今、はい、どうぞどうぞどうぞ。
Bilingual, but we're not. So it would be wonderful to.
Maybe. Or maybe we can have. Yeah, maybe we can have the panel in the English version. Yeah.
Yeah.
We can plan that. It is difficult to translate the poems themselves, but maybe we can convey what we have studied, we have learned from those poetry. Yes.
The first that I found to translate my father's haiku is a young Jewish American woman who was raised in Japan. And she so she did the English translation, which every people in Japan have said very good translation, but it was very time consuming.
Oh, yeah.
Difficult to translate.
That's right. Yeah.
To get the meaning and the, the feeling.
Unless you really have the special training.
Right, having to do it in English and Japanese language.
Yeah, right. Thank you so much for your comment.
短歌とか俳句とか直接関係はないんですけれども、実は詩人 の, あの家族っていうのが1904年頃にハワイを切ってハワイ切ってカリフォルニアに来まして、でその頃 の, あの一世のバックグラウンドっていうのを最近何年かこの10年間ぐらい私いろいろ調べてきたんですけれども、ハワイの移民たち の, 通ってきた苦労っていうのはもうすごかったっていうふうに聞いてるんですね。でその中ですでに1903年にこういうふうな和歌の形ができてきた、できていたっていうのは私にとって驚きでありすごい感動でした。それで例えばサンフランシスコ の, 日米時事だとか、ああいう新聞の最初にスタートした頃のことも私いろいろ調べてきてるんですけれども、この短歌和歌に関しての短歌とか俳句に関しては初めてだったので、なんか本当にびっくりして感激しました。ありがとうございました。
新聞はとっても大事なんですね。日本語の新聞ができると必ず文芸欄っていうのができて、そこに発表する、それがみんなのエンカレジメントになるんですね。ああ今週私の歌が載った、それで続けていかれるようになる。
ただ1900年代の最初の頃に日系人たちが集まってそういうことをする心のゆとりがあったんですか。
あったんですね。
すでにハワイで
指導者がに恵まれたプランテーションではそういうのが起こるんです。
それはある程度の特定のプランテーションで起こったんですか。
日本の農村ですとね、冬の間農作業ができないですよね、はい、そうすると若い人たちは集まって俳句会をしょっちゅうしているんです、日本の農村で。でその人たちが移民に来ますね。そうするとその農村時代にそういう俳句の指導をしていたような青年がハワイに来たりすると、その人を中心にして俳句のグループが作られる。だからそういう人がいるプランテーションにはそういうものができるんですね。だから全部のプランテーションにあったということではないんですけれども、
そうでしょうね、
はいはい、
ありがとうございました。
Is it okay I speak in Japanese? どうぞ。本日はご発表どうもありがとうございました。いくつかご質問したいんですが、一番基本的なことで今指導者 の, 影響でというようなお話がありましたけど、私は日本からこちらにこのコンフェレンスに参加しに来ているんですが、私たちの世代の日本人も短歌を書けですとか川柳を書けと言われるとできないと思うんですよね。俳句などは小学校で勉強していたしたりするんですが、で私も例えば季語ですとか俳句に必要なほとんどわからないんですが、例えばなぜ俳句だったり短歌だったりあるいはウィットが必要な川柳というものを意図的に選んでたんでしょうか。それとも先生の指導の下で、じゃあ川柳のスクールなら川柳のスクールがあって皆さん勉強されると、それともいろいろなそのチョイスがあったりですとか、どのようにそのルールですとか まあ、季語も含めたりですとか、その作品を高めていくというような方法があったのか、もし少しお話ししていただければ大変ありがたいんですけど。
アメリカのこのシアトルのあたりなどでは、俳句6年というのに書かれているようなところでは、文学が好きな青年たちが集まって、こう全然娯楽が何もない、だから集まって何かやってみようというような形で、特に指導者もなく、集まって作ってみて、みんなで批評し合ってというようなことをやっていたようですね。ですから、おそらく先ほど出したバカビルというような、あるいはこの近くだとイートンビルだとかな、ようなところでも労働者が集まってくると、あ、じゃあ娯楽がないからこれで楽しもうというような形で集まって、で歌を読んで、お互いにどうだこうだと5000ですから批評し合って、いいね、なんとかだねというような形でやり、でアメリカのこちら西海岸の場合は1910年代から30年代はすごく自由律というものが流行りました。それはやはり季語の問題というのがあったんだろうと思います。そして季語に関してはハワイの方は記号辞典を作ったんですけれども、アメリカは何度かそういう動きは、こちらの本土の方、西海岸の方はそういう動きはあったようですが、結局は記号は作られなかったというふうになります。はい、はい、失礼いたしました。
ありがとうございました。
ちょうどよかった。